一応バットマンの映画は見ていたと思うけども、 あとあの月刊スーパーマンとか公文社のマーブルコミックスとかは立ち読みで読んでたんだけど、小学生だったから買えなかった。
そうでしょうね、多分値段的に、
あのお小遣い的な問題で。
そういうことありますよね。
ただスターログとかはなんとなく見ていて、 SF ブームっていうよりは SFX ブーム、
X ブームですね、はい、
いわゆる昔言ってた特殊撮影、はい、スペシャルエフェクツの映画のブームっていうのの流れで、うん、SF ビジュアルみたいなのには接してたから、うん、そういう興味があったんだけど、アメリカンコミックスに関しては全然知らなかったので、うん、集合的無意識みたいなので、こうビッグリプトンとかをなんとなく覚えてない、うん、
名役ですね、は
い、ただだから石川さんとかみたいに、うん、あの要はその流れからずっとファンをやってるっていう人でも全然なくて、
は
い
はい、月刊スーパーマンとかのファンだった人の流れみたいな形ではないっていうことですね。
ただその大学4年くらいの時に、はい、あの池袋はその通学路の一つだったので、
あ、なるほど、
大学3年だか4年だかぐらいの時に確か漫画の森の池袋店に行ったら、うん、その確かにビル・センギョビッツのエレクトロ・アサシンと、はいはい、あと、はい、ケント・ウィリアムズとジョン・ジェームス、
ジェームスのメルトダウンですか、
ウルバン・ヤハブ君、はい、メルトダウンの2冊がこう積んであって、はい、これはと思ったわけ。
うーん、なるほど、なるほど。
だから完全にもう、あの絵だけ。
ああ、いや、わかりますよ。
今言ったものについて一応解説をしておくと、はい、あのペイント系って言われる、
はい、
アーティストの流れっていうのが、まあ、当時アメリカで出てきていて、はい、でこの人たちは水彩とか油彩とかでコマ漫画を全ページ描くっていう
人たちですね、
うん、で日本の漫画の感覚から言うと、うん、そんなことをやる人たちは頭がおかしいとしか思えないわけですよ。
まあ効率的には思えないですよね、うん、
だって線画に彩色するんじゃなくて、はい、全ページフルペイントしてるんだから、
はい、実際その漫画の森自体がそういう商品を結構熱心に入れてたみたいな、やっぱりそれは押口さん、
はい、押口さんがアメリカンコミックスの新しい動きとして、はい、特にペイント系に関しては意図的に入れてたっていう話は聞きます、はい、でだからそれにもう完全に乗せられたわけですね。
僕も多分そうだと思いますね。だから田舎からその頃東京とかにたまに遊びに来たり、僕はその通学路ほどリーズナブルには行けてなかったんですけど、行ったりするとだいたいタワレコの洋書棚とその漫画の森のコミックの輸入とか行って買ったりしてて、多分僕もね、本当にアメコミ買い始めの頃に、ここら辺のねビル・シンケビッチのウルヴァリンとかデアデビルとかメルトダウンも、あの薄っぺらいやつ、まとまってないやつですけど薄っぺらいやつ、
プレステージ版の方、
プレステージ版のやつとか買ってますね。だからまんまと載せられてますよ、そこら辺は。
いや、ただね、うん、こうその時期に俺買えなかったんだよ、高すぎて。
ああ、そうなんだ。
だってあのメルトダウンとかはグラフィティデザインのザインドアンドナンバードの、はい、コレクターズエディションのハードカバーしかなかったので、当時はまだあのアメリカでもペーパーバッグにコミックブックをペーパーバッグにするっていうの自体があんまりなかったんで、
うん、結構だから、うん、当時の漫画の森とかで買ったやつ、あの後ろにべったりシールがついてるんで日本円の表記がね、あの取れないんですけど、それ見ると意外に高い値段で買ってんなみたいなのがあります。どうですか、ね、でもまあでもだから高い本は買えてないですよ多分。それとかなんかダークホース、もう少し後になるかもしれないですけど、ダークホース版のそのメビウスのなんかちっちゃい版のやつ、アルザックとか、そのあたりも多分一緒に買ってますね、多分ね。
俺、うん、も多田さんと一緒でその、はい、月刊スーパーマンの記憶とか、あともっと言うと、うん、あのテレビドラマ版のバットマンとかうっすら見た記憶がある、
ね、ああのなるほどなるほどね、
パウのやつ、
あアダム・ウェスト版ですね、
アダム・ウェストの、はい、あれ60年代から70年代にかけて日本の、ね、日本で放映してたんで、吹き替え版が、
そうですね、見たい人はぜひ海外版ブルーレイディスクおすすめです。海外版で買っても日本語版の吹き替えと字幕入ってますんでそれで渋谷の漫画の森とか行くと、あのアメージングキャラクターズにそのまま載ってるサイモン・ビズリーが描いたジジイの身体検査をするジャッジ・ドレッドとかの原画がそのまま置いてあったんですね。かなり高い値段で、すっげえ本物の原画だと思って。
それはおしぶちさんの趣味、
おしぶちさんの趣味
でしょうね。もうとても子供が手が出る値段ではなかったんで、いつもこう指を加えて眺めるだけだったんですけど、
売ってたんだ、
売ってたんですよ一応、確か町田とかの方でもジョン・ジェン・ミュースの原画とか売ってたんじゃねえかな、結構ここら辺に出てるやつは大概結構見てんじゃねえかな。その後
だからこの辺のなんていうのかな、 SF アートの延長みたいにある、うん、こうアメリカのファンタジー、はい、SF ビジュアルみたいなものとしてのスーパーヒーローコミックスみたいなものっていうのは、押口さんがすごい割とこう、うん、ウェルメイドのパッケージングを漫画の森で展開してたと思うんですよ。
確かに確かに、はい、
で特にちょうど押口さんが始めた時期に、うん、X-Men とアメージングスパイダーマンが100万部記録して、うん、はいはいはい、イメージコミックスが立ち上がる、
コミックバブルが来てた頃ですね、
時期なので、
みんなちょっと話すと腰折りたくないんですけど、
どうぞどうぞ。
越口さんがパッケージングってしたって言っても、お店の想定とかってことですか、それは。
っていうか、あの
並べたわけ
です、並べ方とか、
並べ方と、あと要するに仕入れですよね。
仕入れ、だからそういう意味ではそのウェルメイドな感じの SF ビジュアルブックっていう意味では、さっき話したこれですね、クリストファー・モラーっていう、
あクリストファー・モラー
の、あの最近じゃ あのポスターとかカードの絵しか描いてないですけど、あんまりの描いた、シャドウ・エンパイアーズっていうですね、オリジナル SF コミックがあったんですよ。これダークホースかな、なんですかね、オリエンタルスターウォーズみたいな、めちゃめちゃかっこいいペイントのアートのコミックで、これとかも買いましたね俺。まあまあこれね、スノートルーパーは戦ってる絵とかも描いてますけど、他になんかこの当時なんか飛び出すボバフェットみたいな本当に飛び出す絵本ボバフェットの冒険みたいなコミックがあって、それもこの人が描いたりしてて、だからそういう意味ではなんか僕もそのアメリカンコミックとしてちょっとまだ独立してないんです。アメコミ好きって感じじゃなくて、その SF アートのかっこいいものを見たいとか、あとメビウスとか、そういう、そうそう、もともとファンタジーアートが好きだったんで僕は、そういうもちろんフラゼッタとかもあるし、モリス・バレホーとか、その TRPG が好きだったっていうのもあるんで、その流れで見てた部分もあったんですよね。
だからその辺もその SF アートの文脈っていうのは、それこそ SF マガジンとかから流れっていうのがあって、はい、スタジオヌエであるとか、
はい、その前の宇宙の戦士的な時ね、はい、
その前の武部元一郎先生の火星シリーズとか、はい、でその辺っていうのは結局アメリカの SF アート、はい、ブラゼッタとか、
はい、
誰だっけ名前が出てこないやつ、
はい、
うん、で80年代で一応そのペーパードラゴンっていう SF アートの、
はいはい、ありますね、
総書の日本版が出てたりとか、
はい、出てました、はい、
っていう現象もちょっとあったりして、でその辺の要素っていうのは、例えば
ペーパードラゴン、ペーパータイガーなんだっけ、忘れちゃった、
あペーパータイガーだ
ったペーパータイガー、そういうのがあったんです
よ、ペーパータイガー、
うん、
でその辺の要素っていうのは、例えばまあ、あ長野守さんのデザインとかにものに入ってたりとか、
はいはいはい、なんとかアキレオスとかね、なんかそこら辺 の, あの SF アートファンタジーアートが入ってたんですけど、
シドミードとかね、
シドミードとか、そうですね、まさしくそういうのを埋める感じでちょっとアメコミが入ってきたってのと、あとなんか激ヤバ速ゲット的なおもちゃの方向から入ってきたっていうのもあったんですよ。
でだからあのこのアメージングキャラクターズっていう本は、うん、 漫画の森っていう、はい、押し口さんが実際にアメコミを売るっていう、はい、トライアルをやっている会社 で、うんうん
ですよね、
実は押し口さん主導の企画じゃないっていう、
企画自体は違う、
企画自体は飯田行さんっていう人が立ち上げてて、はい、でこれは白夜ムックっていうのの総書の一つなんだって。お、飯田さんだ。
でこの人ですね。
まだ若い。
これ作った時かなり若いです
ね。ね、20代。
20代の頃に作って。
ね、この白夜相場ってエロ本の会社なんで基本的に。
そうですね。
だからなんかこう、なんか無茶な死体写真の本とか、はい、無茶な企画をいっぱい、
は
い、いっぱいやってたら、はい、あの、発禁食らったりしていろいろ大変だったっていう、はい。で、まあ、じゃあなんか、出せる企画やれや、まあ、その代わりこう好きにやっていいから、じゃあこれやりたいっていうんで、うん、あの、それこそその、浦原系の、はいはい、ファッション雑貨やなんかで並行輸入で入ってきてるものが、はい、その一種のファッションアイテムとして、はい、そういうおしゃれなユースカルチャーとして、はい、あのアメリカンカジュアルみたいなものが好きな人たちの間で一つの、はい、トレンドになってた、
はい、なってたんですよ、その水面下でね。
そう、それを見るとそんなに、まあ、表紙とかはちょっとキッチだけど、はい、中は割とスターログみたいな感じで、そんなに、
いや、スターログみたいな感じではないよ、
ね、ないですね。
あの、これこの紙面っていうのは具体的に言うと、あのモノマガジンとかに近いんですね。だから、ね、そういうそのカタログとして見せるっていう、そのポパイとかモノマガジンとかああいう関係のものっていうのって、うん、はい、あのそれこそアニメス的な発想とは全然別な進展をしていて、はい、この2つっていうのが結果的に90年代入ったぐらいでこう分かれちゃってたん で、うん、でその間を埋めるっていう感じにもあったんですよね、はい、これ、うんうん、
そうですね。だから不思議な感じありましたよね。その実際その僕は海外に直輸入物の TRPG とか SF 関係の雑誌とか見るのも大好きだったし、でその一方でいかにもユースカルチャー的な、なんつうか音楽好きな連中とかそういうやつ連中とも付き合いがあったわけですけど、スポーンなんかも あからさまにそうなんですけど、やっぱそういうもともとガキの頃に一緒に TRPG とかやってた趣味人な連中がその後みんな色気づいてどんどん音楽の方とか行くわけじゃないですか。でおもちゃの話とかそういう話しばらくしてねえなと思ったら、そういうやつが久々に会ったら、トラカンあれスポーンとか知ってるってみたいな感じで、そういうやつの方からこうスポーンとかアメコミの話が、フィギュアの話がやってくるみたいな、もう一回戻ってくるみたいな、なんかそういう感じがある変な感じですね。で雑貨屋とか、 なんか古着屋とかスニーカーとか置いてあるような店にフィギュアが並び始めるっていう、 なんだみたいな感じの未分化な状態がちょっとあったんです
けど、納得したんですけど、ちょっと分かんなかったのが、
なんか
この激ヤバ特ゲットみたいなのは、うん、いろんなまあ文脈がこう修練していったっていうのも分かったんですけど、うん、
激ヤバ即ゲットには文脈ないかもしれないですけどね。
それそこが、うん、そう、そこがこれにこう、うん、おしゃれを見出した人たちは、うん、誰かが言い出したの？
どうですかね。まず見た目がまあキッチュでポップみたいなのあると思うんですよ。
そうだよね。それは絶対そうですよね。ただ
で、
うん、こいつはかっこいいですって言って、それこそシルバーアクセつけてるような人、お兄さんたちが、うんうん、
買い漁ってたわけですね。
そうだよね。それを
どうなんですかね。ちょっとやほまだ昭和の感覚が残ってないのかもしれないですけど、まだなんかアメリカのもんがかっこいい的な信仰もあったと思うし、
絶対あったでしょうね。
あったっす、あったっす
よ。ね、だって日本映画がアメリカ映画をこう超えて邦画の方がなったのって本当2000年代中盤だし、
いやでもだから進行っていうよりはそれはモードの問題っていうのもあるじゃないですか、ね、アメリカンカジュアルの延長にある、うん、はいはい、 アメリカ時系のファッションみたいなもので演出の流れの中で、はい、こう ブリスターパックこういう、はい、なんか網みたいなところに引っ掛けるっていうようなのが、は
い、まあ、こうアメリカンカジュアルの一つの演出っていう部分は間違いなくあります、ね、そう、また
面白い感じでポップに見えるっていう、
そう、
そのベッツの
ペッツの頭
とかもそうなんですけど、
そういうのがあの何ですか、いわゆる輸入雑貨店とかに一緒に並んでたりとかで、アメリカから直で、まあ、輸入しやすく状況がなってるっていうのもあるんですけど、古着とかそういうのも直で入れて売る店っていうのは結構あの年ボンボンできたんですよ、
うんうん
う
ん、
そういう、そうそう、田舎にもあったんですよ、うん、その地方都市にはそういうところの大体上とか見るとこうフィギュア並んでるんですよ。だからそういう演出の一つとして入ったら間違いなくありました。
だからプリントの T シャツとあの、まあ、デニムのパンツとコットンのシャツとかと一緒にこう、はいはい、バルクでコミックブックがガサッと置いてあって、この辺のアクションフィギュアがのブリスターがボコボコかかってるっていうのが、そういうアメリカンカジュアルショップ の、まあ、一つの定番的な
文化状況があったんですね。だから何ですかね、グランジっていうか、そういうので、
そうね、だからちょうどグランジが流行ってた、
グランジが流行ってて、でアメリカからなんかブランドもんじゃないけど、なんかちょっと着崩したようなアメリカンカジュアルの服を買って輸入してきて売ってるっていう店が結構いろいろあったんですよ。その流れでフィギュアとか、あとよくわかんないあのアメリカのあのコミックとかがガサッと入ってて、でそういう流れで俺結構オルタナティブコミックとかもぶつかってるんですよね。レコヤとかにもちょっとあったりとか、それ結構ここら辺が微妙に変わってて、昔その輸入のアメコミとか手に入れるんだったら、ちょっとその洋書も入れてる、マニアックなところも入れてる大型本屋か、それかさっき言った TRPG ショップとかにあのファンタジーアートとかと一緒に入ってたりってことがあったんですよ。それから少し経つとそういう何ですかね、アメカジとか扱ってるような流れであったりとか、雑貨屋とかあとレコ屋とか、その何ですかね、
その輸入レコード屋ね、
輸入レコード屋、そう、輸入レコード屋安かったんですよ結構、うん、輸入版とかが向こうのレコードとか CD が安いのそのままゴソッと入れてきて段ボール箱で売ってたんですよ。でそういう流れでそのあの西海岸とかのその何ですかね、オルタナティブロックとかの仕入れと多分一緒に買ってきてんだと思うんですよね。そういう流れで俺こう何ですか、ピーター・バッグとか、うん、なんかダニエル・クローズのエイトボールとかそういうのを見始めてぶつかってるんですよ。なんじゃこりゃっつって、でしばらく経ったら日本語版が出て、なんじゃこりゃってまたビビるっていう出てたのかこれみたいな。
だからプレスポップもまあこれのちょっと後ぐらいかな、
じゃないですかね、
出てくるんだけど、うん、だからプレスポップはプレスポップでまた全然関係ないんだよね。
そうなんですよね、うん、そうそう、プレスポップもなんか、なんでしたのかな、タワレコかなんかにフライヤーかなんかあって、それで対処したのかな、
あ、大丈夫、うん、ていうか、まあタワレコで売ってたしね、
売ってた、そうそう、売ってた売ってたっていうね、このなんていうの、ごちゃごちゃとした状況を説明するのってちょっと難しい
です。
あと、
でもすごい混沌としてて面白いですね。うん、いかにも文化のなんか感じで。
で、ここでだから、こう、スポーンの果たした役割っていう、うん、話もしとくべきだと思うんですけど、
うん、
その、
そもそもそう、スポーンってすごい特殊じゃないですか、ちょっと。
はい、
で、その、さっき激ヤバで
激ヤバ即ゲット
の原動力になったって言ってたけど、うん、スポーンがすごかったのはそのまず前提としてさっき言ったみたいに、
はい、
日本のどっちかっていうとオタク系っていうとなんだけどその、まあ、ガレージキットを作ってた人たちとかは、は
い、ガレージ
あのアクションフィギュアの造形こういう造形っていうのは
ぬるいと
大味でダメだっていう、はい、バカにする視点を持ってたんだけど、
そもそもまずありましたね、
うん、そもそもあのガレージキットっていうものが、
はい、
あのマスプロダクト、
はい、
要するに大量生産でできないような、
はい、
リアルな造形ができるっていうのを売りに してただけじゃなくてあのアイデンティティにしてたから。
ああなるほど、そうね。ただエクスクルーシブ感もあったということですし、
ただあのスポーンの羊っていうのはそういう意味ではちょっと面白くて、はい、実はそのアイオドさんとかボークさんとか、
はい、
80年代に作ってた、はい、あのそれこそゴジラとかの、
はい、
怪獣とか恐竜とか、あと SF ものとかキャラクターものの、
はい、
ガレージキットっていうのは、はい、アメリカに輸出されるわけですよ。輸出されるんだか単に日本で買ってってった人が持ってったんだから分かんないんだけど、はい、でアメリカってアメリカンガレージキットブーム、うん、ブームまでいかないんだけど、うん、アメリカンガレージキットっていうのが瞬間的に出来上がって、うん、これこうあの高橋又彌さんっていう人が90年代初めぐらいに、うんうん、アメリカンガレージキットっていう本を
ありました、
ね、うん、モデルグラフィックスのベースとして出して、うん、紹介してるんだけど、うん、それで要はアメリカでその日本のガレージキットメーカー的な造形をするスカルプターっていうのがポコポコポコポコ生まれると。でこの人たちがじゃあそのまんまあのガレージキットを作り続けるかっていうとそうじゃなくて、この人たちはすぐインディーズトイメーカーみたいなものに吸収されていくんですね。でその吸収元の一番大きかったものがマクファーレントリー、
うん、マクファーレントリー。だからそういう意味ではもうガレージキットの直下の遺伝子ってことだったわけですよね。
ガレージキットとかアクションフィギュアとか言って皆さんわかるんですか？
すぐ。そうですね、ガレージキットっていうのはまあもともとこうおもちゃを作るとな、いやプラモを作るとなると非常に高価な金型ですね、大量生産をするわけですよ。ですからマニア向けの少数に作ったその何ですかキットではそんだけ金をかけられないっていうんで、僕なんかは完全にもうシリコンとか導入された後ですけど、もともとはなバキュームフォームみたいですか、なんかこう、
まあ、そのシリコンとかバキュームフォームが分かんない。
ああそうか、その話はしなくていいです
ね。なんかどっちかってこういう理解で構わないと思うんだけど、80年代ぐらいにそれまで立体物を個人レベルで複製する方法っていうのはほとんどなかったのが、
なかったですね、
まあ、個人レベルでこう複製できる、
インディーズで作れるようになったんです
ね。素材とか、はいはい、あの技術っていうのが開発されて、でそれを使って模型屋さんのお客さんとかが自分のが粘土をこねて作った立体の怪獣とかっていうのを複製して売るようになった、はい、でこれがガレージキットって言われているものなので、うん、その樹脂のパーツがゴロゴロ入っていて、とってもこう、
はい、
素人さんには組み立てて、
そうそうそう、もう抜き出したまんまの樹脂がゴロッと入ってて、それを切ったり貼ったりしながら作るっていう、うん、
ただゴジラだったらゴジラっていうのはすごいリアルな造形で手に入るようになった、うん、今はもうあのマスプロの例えばバンダイの商品とかもかなりリアルなんです。それこそ酒井さんとかが監修してるんで、
はい、
もともとガレージキットでゴジラをずっと作り続けてた人がバンダイの商品とかももう監修してる時代になって、しかもそれが大量生産で再現できるような技術が開発されてるんで、ただ当時あったのは、
はい、
あのソフビ人形だけだったんですよ。
そうですね、
ブルマークとか
全然似てないソフビがあったわけですよ、う
ん、でそれに対してすごいこうあの劇中にそっくりな立体物っていうのが、うん、そのガレージキットっていうのが高くて少数しか作れない代わりに、うん、
クオリティが高いよと、
でしかも作りづらいんだけど、
作りづらい、
それがまあ一つ売りでありアイデンティティだったんだけど、はい、でアメリカにそのガレージキットが渡って、でそれがこうインディートイメーカーみたいなところで、
はい、
その原型師が原型を担当したアクションフィギュアっていう形でスポーンが来ちゃうわけですよ、
うん、そうですね。
ガレージキットとはその方が特別な準備で作られた割とリアルなもので、
はい、
アクションフィギュアっていうのはそのガレージキットは作り方でアクションフィギュアはフィギュアの種類
ですね、
ごめん本当に、
あ、いいですよ。要するにガレージキットっていうのはリアルだけど、あの何ですか、少数しか作れないマニア向けのプラモって考えてください。
それはこういうふうに可動型じゃない、
可動型じゃないです、
ね、基本可動型じゃない、うん、関節とか動か
してない、動かない、もうあの なんですか。
でしかも作らなきゃいけない。
自分で作らなきゃいけない。
それは作られて売ってるのもあるけれども、それは基本は作らなきゃ
いけない。いや、作られて売ってるものが出てきたのは随分後になったわけ。
当時はなかった。もうその当時は箱開けたらもう真っ白い樹脂がズコロンって入ってて、そうですよ、うん、それで
しかも気泡だらけ、
気泡だらけで自分で気泡、気泡っていうのはブツブツ穴が入っちゃうんですか、それを埋めたりとかパーツの歪みを直したりとかして合わせてっていう、全部お前らの方でやってっていう。
それでいくらぐらい
ですか。いやもうバカバカです
よ。1万円
5万ぐらい、
5万とかで余裕ですよね。
のせて このぐらいのゴジラだったら5万ぐらい。
でもそれ買わなかったらもうつるんとしたおらずがもう即尾性のゴジラとかになっちゃうわけです。
それが海外に渡ってアクションフィギュアになったらって今おっしゃいませんでしたっけ。
だからそれでがあのそのクオリティでガレージキットをじゃあ俺らも作ってみようぜっていう動きがアメリカで流行りとしてあって、
はい、
で、はい、日本のガレージキットの技術を消化したスカルプター、
造形師
が出てきて
アメリカで
、うん、でその人たちが
まあ、受け皿になったのがマクファーレントイズ。
マクファーレントイズとか、まあ、他にもパリセードとか
いっぱいある。クレイマン・ムーブとか、いろんな有名な原型師たちが、次々にそのインディーズのフィギュアメーカーっていうのを作るんですよ、その後。まあ、マクファーレントイズ の大当たりがまた影響するんですけど、たくさんその後出てくるんですけど。だから、要するにガレージキット的なもう技術をまんまなんですか、抽出した
の。可動完成品トイの形で、そのガレージキット的な立体物を出すっていう、その日本ではできると思われ、当時日本ではできると思われてなかったことを
アメリカにやっちゃった。
そう、トッド・マクファーレンはやってしまって、であのこれは実際あの海洋堂の宮脇専務が言ってたことで、
はい、
いくつかの本でも言ってるんだけど、
はいはい、
俺も直接聞いたことあるんだけど、
はいはい、
海洋堂の宮脇さんが、
はい、
スポーンを初めて知ったのっていうのは、うん、あの大阪のアメリカ村の
アメ 村、はいはい、
アメ村の雑貨屋で、
はいはい、そうなんです、雑貨屋で売ってたんです。
偶然見つけたと、
はい、
それまでアクションフィギュアとかバカにしてたんだって
。いやあの僕もその記事読んだことあります。
こういうものだった。
そうそう、
ね、こういうもので
、カルチャーショックを受けたと、うん、もう黒船が来ちゃったと。
そうそうそう、
で俺たちの志はあまりにも低い、
こんなんでいいのか、
こんなんでいいのかっていう。
だから実際アメリカのアクションフィギュアもこんなんだったんですよ、うん、こんなもつるんてんのかなり出来悪かったんですよ、初期の X-Men とか、うん、こういうのを僕も雑貨屋で買ったりしてましたけど、あこの時点でもアメリカのアクションフィギュアって買えば基本雑貨屋とかで買うものですか、うん、なんですけど、そこにですね、まあ今見りゃそこそこスポーンとかもしょぼいのかもしれないですけど、かなりディティールの入ったフィギュアが出てきたんですよね。でも全然違ったわけですよ。塗装の工程もものすごく多いし、なんですか、ドライブラシ的な汚しとか、そういういわゆる模型的な技術がたっぷり入った、エッジも立ってるし、っていう。
アキラも有名ですよね。アキラの。
うん。
あのトッド・マクファーレンの作った
アキラ。ああ、ずいぶん後ですけど、
ね。あ、
ず
いぶん後。
うん。うん、そのアニメ関係 のあれも作ったりもしてましたね。あと何やったっけ、なんか電池無用とかなんかやってませんでした、
ね、あ、
ここにありますね。これ第1弾ですね。これかなり一番おもちゃっぽいやつですね、マクファーレント。
第1弾だと、
そう
すごい。
この裏がで、実際マクファーレンももともとあったなんか何ですね。
コミックスがついてる。
コミックスがついてるっていう後ろに。その、確か何だっけかな、プレイメイツだか、なんか
プレ
ミアツでしたっけとにあの持ってってスポーンフィギュア化してくれるってする話になったんだけど、あまりにも造形がしょぼくってこれダメだっていうんで、自分ところの自前の
自分で会社
作って作ったんですよね。
だから自分が欲しいっていう
フィギュアを作ったんですよね。でも不思議な縁ですよね。そのバカにして何ていうんですかな、所詮子供のおもちゃだと思ってたそのガレージキットメーカーの人たちがその技術がアメリカに渡って日本に戻ってきて、これはすげえと思ってやるってことになったんですけど、基本その後のアメリカの何ですか、アメトイっていうんですかね、アメリカのアメコミのキャラクターとかをモデルにしたアクションフィギュアとか扱うメーカーっていうか、その界隈の人ってガレージキット界隈の業界が多い。
ことぶき屋とか、
ことぶき屋、
ことぶき屋とか、ヤマトとか、
ヤマト、ヤマトもそうですよね。ヤマトとかレッツとか、もうその輸入代行を始めるんですけど、みんな基本もともとガレージキットとかを取り扱ってたメーカーなんですよね。
あの辺の人たちはだから、やっぱそう、そのアメリカの、ね、少なくともコトブキャなんかアメリカのガレージキットブームなんかにも関わりがあったのかもしれない、その辺の状況は分かんないけど、あの個人的には知らないんで、コトブキャはかなり早い時期から米粉に出てるので、
なるほどなるほど、そういうことか。
ちなみにこのマクファーレンのこういうフィギュアっていうか、このソロ、こういう成功なフィギュアはいくらぐらいで売ってたの？
いやー、だから、
あれもだからそれこそ4、5千円とか、一時期プレネがついて、なんか偉いことになってるよね、ファーストシリーズとかは。
そう、だから最初は、もう、なんですか、そもそも市場価格ってものはないんで、
並行輸入だから。
並行輸入。しかももう買い情報が飛び、こういう情報誌とかインターネットは基本的にあまり普及してない状況なんで、この状況で。
で、かつ、日本っていうのは、まあ、古本市場以外だと、はい、このプライスガイドっていう概念がまあなかったので、
ですよね、はいはい。アメリカだと、トイレビューとか、いろんなそういう専門誌があって、それを裏見ると、もう、プライスガイドがずらーって並んでて、市場価格っていうのは分かるんですけど、そもそも日本にそういうものはないし、アクションフィギュアっていう市場自体もなかったんで、もう何ていうんですか、いいねだったんですよ、完全に。なんでもうちょっとあのフィギュアとかもうちょいレアなの持ってくればよかったんですけど、当時はもうこういうフィギュアとか、なんかこのバリエーションは激レア即ゲットだとか言われると、もう値段が10万とか全然平気でありました、
ね、だからまあそのあんまりこう90年代当時のアメトイブームに関して自慢できたもんじゃないところもあるけど、そういうところで、
そういうところです、
その、これは俺肩も担いでるから、
いやいやいや、
あの自己批判も含めて言うんだけど、要するにその、これレアだっていうことによって、ね、値をつけるっていう、
そうそうそう、もう激レア即ゲットだって言ったら、
何ていうかこう、あの焦りを、
そうそうそうそう、
今買わないと買えないんだ
って思っちゃって、そうそうそう、そもそも輸入代理店がないから、そのは、なんていうの、仕入れた分、その店が仕入れた分しか日本に入ってきてないわけ、状況があるわけで、だから先を競ってその激レアなやつを買うっていう状況があったんですね。
激レア即ゲットっていう言葉がフレーズみたいになっているのはどうしてなんですか？
まあいろいろあるかもしれないですけど、もうあれですよ、このアメージングキャラクターズでもう連発してるんですよ。
だから激レア、激ヤバ、
激ヤバ、
即ゲット、即ゲット
。ヤバいって言葉をこの、いやちょっといいね的な意味で、ネガティブな意味じゃないで使い始めたのって、じゃあこのぐらいの頃ってこと
じゃないのかな。俺少なくとも飯田さんとかに会うまで、あんな日本語喋る人と会ったことなかった
新しい日本語の開発そうですね、もしかするとこの辺りから市民権を得た言葉かもしれないですね。でまたその何ですか、この精巧なあのフィギュア、非常に塗装工程とかいろいろ煩雑なわけですよ。これを可能にしたのっていうのは、中国の工場に出してアウトソーシングすることによって、初めてこういう塗装とか面倒なあの工程の組み立て工程の必要なフィギュアができるようになったんですけど、それによってですね、中国のおばちゃんの失敗とかやらかしとかいろいろ生まれて、失敗作、いわゆるエラーがたくさん生まれちゃったんですよ。それによってバリエーションドとか言って、またあのコミックはバリアントカバーとかで売り出してた時期っていうのを被ってたもあると思うんですけど、あのコレクター商品をすごい煽ったんですね。ここの色が赤くなっているバイオレーターは、ま、めったにない激ヤバだみたいな。よく考えればただのエラー商品なんだけど、それはみんなこぞって買ったっていうね、もう狂った状況があったんですよ。多分間違いないですよね、こういう状況で。はい。そういうことで。
まあだから、それはだから本当にエラー品だと、こっち側で、マクファーレントイズ側で仕掛けたバリエーションももちろんあるん
です。あるんです。例えばそのダイヤモンドのディストリビューションでスポーン50冊入れたらフィギュア1個店にあげますよとか。
じゃあその頃はアメリカでも流行ってた。
アメリカでも
流行ってましたね、 で実際そのスポーン自体もその大々的に売るとはいえ、その弱小のトッドトイズ、マクファーレントイズで作ってたわけだから、そのトイビズとかの出荷数とは全然違うわけですよ、規模が。だから個数自体は少ないんですよね。だからそういう意味ではそのなんですか、生産が間に合ってないみたいな、こっち欲しいけど情報入ってきて欲しいけど手に入らない、だから飢餓状態があったんですよ。それがより激レア状態を煽ったんです。
小田切さんがそう煽って責任があるっていうのはどんなことをなさったんですか。例えば
本音はテキスト的に書いた覚えはあんまないけど、
そういうのそんななんか出席裁判できないわ、お前は何やったみたいな、どんどん
でもあのメディアの方じゃなくてバリアントカバーについては書いた、いくつか、
あ
のスパイダーマンのこの一緒のこのカバーはレアだみたいなのそれはこう
ちょっと
ね、
あの激大商戦的に
っていうかね、それはね、あの押口さんがそもそも店でやってたからね。
ああそうかそうか、押口
さんのせいに、
押口さんのせいに。いやでも小田切さんはちょっと見た感じだと、アメージングキャラクターズは3号まで出てるんですけど、
これ2号目からってこと
ね。そうですね、ちょっと昨日見たら、これですね、表記があるのはアメージングキャラクターズ第2号の、DC コミックスバットマン編かな、あたりのあたりは書いてらっしゃるなと。あ、DC コミックスですね、を書いてるのは見ました。バットマン
紹介、
ここら辺小田切さんじゃないですかね。
だから要するに押口さんが大変だから手伝ってくれないっていうので、
なるほど、
あのタイトルのディスクリプションを書いてくれっていう、要するにタイトルごとの内容説明を書いてくれ
るので
、
でも小田切さんの名前も書いてあるんですか。
上にねちょっと書いてある、確か、
ね、アメリカンコミックスってこういうところにもすごい紹介されてたか
な、ね、っていうのは90年代はこういうところがメインですよ。
そう
ホビー誌っていうかなっていうか、
ホビー誌というか、まあ、フィギュア雑誌っていうのは、はい、でこれが3号まで出るんですけど、うん、3号で止まるじゃないですか、
はい、
その理由ははっきりしてて、
はい、
飯田さんが辞めちゃうんですよ。
ああ、そういうことですか。
3号までだったんですか。
アメージングキャラクターズ3号で終わるんですけど。
そうなんだ。
それはで飯田さんは3号で辞めちゃって、
うん、
あのまあ、別な会社に移って、はい、そこでマッシブアクションフィギュアっていう別な雑誌を立ち上げる、
は
い、
そうですね。見た目はそっくりなんです、あのそれっぽいんですけど、パブリッシングが全然違います。
本当英語ばっかりで日本の雑誌じゃないみたい、
うん、まあ、そういう演出だったのは間違いないと思うんですけど、
ね、だからなんかこう辞めるときにいろいろこう脈やればいろいろ何かあったらしいんだけど、それは全く知らないので、
うん、ああそうだったんですか、
うん、でまあこう今度別な会社行って同じようなことをやるから手伝ってくれないと、今度、
はい、
飯田さんから頼まれたのでいいですよって言って、
でそっちでそのコミックの紹介ページなどを担当されるってことですよね。